58、攻撃防御の適時提出主義。口頭弁論の実施。口頭弁論を実施するために定められる時間を口頭弁論期日と言います。口頭弁論は裁判長が期日を指定し、主催します。最初の口頭弁論期日では、原告が訴状を陳述し、被告が答弁書を陳述します。ここで被告が原告の請求を認めて争わないとか、事件が簡単で直ちに事案の解明ができる、あるいは争点整理手続きによって判決をするのに必要な資料が揃っているというのであれば、口頭弁論は1回で終了します。しかし、通常は1期日で完了することはなく、数回の口頭弁論が実施されます。そして、当事者の主張、立証が十分に尽くされ、判決できる状態になったと裁判所が判断すると、口頭弁論は終結されます。すべての口頭弁論が判決の基礎となる。口頭弁論が数回実施される場合、その終結までに実施された口頭弁論のすべてが判決の基礎となります。これを口頭弁論の一体性と言います。そして、当事者の攻撃防御方法の提出は、どの期日になされたものであっても同一の価値を持つものとして扱われます。例えば、後から提出されたものの方が高く評価されるというようなことはありません。このことは、当事者側からすると、口頭弁論が終結するまでは、いつでも随時に攻撃防御方法を提出して良いことになるはずです。実際に平成8年の改正前の民事訴訟法では、随時提出主義を採用していました。しかし、この随時提出主義の下では、攻撃防御方法の提出が細切れになり、また口頭弁論期日終結間際になって重要な攻撃防御方法が提出されるなど、訴訟遅延を招き、不意打ちの原因となっていました。このことから、随時提出主義は公平かつ迅速な訴訟のためには適切ではないと認識されていました。適時提出主義と時期に遅れた攻撃防御方法の却下。随時提出主義の弊害を除去するため、現在の民事訴訟法は適時提出主義を採用しました。156条。適時提出主義とは、攻撃防御方法は訴訟の進行に応じて適時に提出されなければならないという建前です。そして、この適時提出主義を効果的なものとするために、当事者が1、故意または重大な過失によって、2、時期に遅れて提出した攻撃防御方法は、3、これによって訴訟を遅延させる場合には却下されることを認めました。却下されることを定めました。時期に遅れた攻撃防御方法の却下。157条1項。要件についての問題点。時期に遅れるとは、156条の提出すべき適切な時期から相当程度遅れたり、実際に提出された時点より以前に提出すべき機会があった場合を言います。また、故意または重大な過失とは、当事者の法律知識の程度や攻撃防御方法の種類を考慮して判断されます。この点に関しては、総裁の抗弁が問題となります。総裁の抗弁とは、原告の請求に対して被告が反対裁決による総裁を主張し、その請求を拒むことを言いますが、被告の総裁の抗弁は、たとえそれが受け入れられて請求棄却判決を得たとしても、それは原告の訴求再建が認められた上での被告の反対裁決に対する対等額での消滅に過ぎず、実質は敗訴です。ですから、審理が相当程度進んで、このままでは、請求任用判決が予想されるに至って初めて、その敗訴判決を阻止すべく提出される性質を有します。こうした性質から、被告が早い段階で総裁の抗弁を提出することは期待できず、当初から提出しなかったからといって重大な過失があると認定することは困難です。